皆さんこんにちは。今日は、定価かずらの苗の新しい項目を、ね、説明します。まず、黒い星印の説明ですけれども、3分抜き書きっていう、ね、項目があります。でこれはね、感想文を書くときに使いますから、作文のときは3分抜き書きしません。でまた感想文のときに先生が説明してくれると思いますが、これはどういうことかというとね、長文を読んでその感想文を書くときに、3年生までは、一番面白かったのは何とかですというふうに一番という言葉で中心を決めて書く練習をしていたのですけれども、4年生の場合は一番の前にね、その自分が読んだ長文の中で初めから一箇所、真ん中から一箇所、終わりの方から一箇所、文を選んで書いていくということです。で、文というのは何かというと、小さい丸が来るまでのところです。ですから小さい丸が来るまでの文を始めと真ん中と終わりから、合計3つ選んでそれをつなげて書いていく。で、どこを選んだらいいのかっていうのはね、難しいんですけれども、これがどこを選んだらいいのか分かるのは5年生ぐらいになってからなので、4年生の人はね、どこを選んでもいいの。要するに始めの方と真ん中の方と終わりの方だから、極端に言うとね、目をつぶって選んでもいいんです。こことこことここ指さしたところね、それでもいいぐらいですから、あまり難しく考えずに始めの方から何か一つ丸が来るまで書き写しして、真ん中の方から自分がここがいいかなと思ったところを書き写しして、終わりの方からもいいところを書き写しする。それが3分抜き書きです。でも作文の時はこれはやりませんから、感想文の場合だけです。で、次の項目は例えです。これは4年生ぐらいになるとね、例えがすごく上手になってきます。まるでとかね、みたいとかようっていう言葉です。これで、身の回りの様子とかね、その時の様子をね、自分らしい表現で表してみます。例えばね、急いで走っていて転んじゃった、頭にコブができちゃった、まるでお餅が膨らんだようなコブができました。ちょっと痛そうですけどね、そういうまるでっていう使い方です。それから同じくお餅の話でね、お雑煮とても美味しいので、まるでほっぺたが落ちるようでした。ほっぺたが落ちたらブルドッグになっちゃうけどね、あ、そういう意味じゃないですね。まるでなんとかのようでしたっていう言葉を使って、書いてください。あとね、お父さんのおひげはたわしのようでした。すごいお父さんですね。山賊みたいですけどね、ということです。で、次はね、前の話、聞いた話、これは作文を書いていて、今日の話を書いている途中にね、前の話、例えば去年の話とか小学校1年生の時の話というのを入れていくということです。例えば、僕は除夜の鐘をつきに行きましたっていうような話を書いたとしたらね、小学校1年生の時は、除夜の鐘を聞いているうちに寝てしまいましたっていうふうな感じです。今でもみんな寝ちゃうかもしれないですけどね。作文の途中に前の話を書いていって変化を持たせる、これが前の話です。そして前の話よりね、また違った意味で面白いのが聞いた話です。これはお父さんやお母さんやおじいちゃんやおばあちゃんに聞いていくということです。例えば除夜の鐘の、ね、話を書いた後に、僕はお母さんに、お母さん子供の頃どういうふうに、お正月を過ごしていたのか聞いていました。するとお母さんはっていうふうにね、いろいろな話をね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが教えてくれます。ですから作文の題名がもう毎週の課題決まっていますから、次の週の課題を見てね、あらかじめいろんな人に聞いてみるといいんだね。例えば頑張ったことなんていう題名の場合もね、田舎のおじいちゃんに電話してね、突然おじいちゃんなんか頑張ったことある突然聞かれても困りますけどね、そういうことを聞いてみるとね、作文にこう変化が出てくる。で、これをね、難しい言葉で言うとね、 立体的に描くっていうんですね。そんな難しくなかった？自分の今の話だけですと平面的になってしまいますが、途中にね、前の話や聞いた話を入れていくと作文が立体的に変化していくんですね、ということです。ですから前の話、聞いた話っていうのは準備をして入れるというふうにしてください。それから次はですますという表現です。これはね、作文というのは普通でしたやましたばっかで進んでいくんだよね、僕は朝起きました、ご飯は食べました、今日は日曜日でした、それから寝ましたちょっと早すぎるけどね、でしたましたで続くことが多いんですけれども、途中にねですを入れていく、僕は朝早く起きました、太陽が明るく昇っています、今まるで昇っているようにねますっていうのを使う。で、僕はご飯を食べました。今日のご飯は大盛りです。朝から元気がいいですね。そういうふうに説明のですを使っていく。そして、僕はご飯を食べ終わりました。妹がのんびりすごろくをやっています。お正月の風景ですね。こういうふうに今まるで見ているようにますっていう言葉を使って書いていく。それから、今日は一日のんびりしていていいのですみたいにね、説明としてですを書いていく。これをね、難しい言葉ですけれども、説明のです、描写のますと言います。作文の途中どっかに一つですを入れて、どっかに一つ、どっかに一つますを入れる。たくさん入れてもいいんですけれども、ですますばっかりだとね、作文ってなんか動きがなくなっちゃうんだよね。ですから、でしたやましたが中心なんですけれども、途中でどこか一つ必ずですを入れて、また途中でどこか一つ必ずますを入れる。これがですますの練習です。やってみてください。で、次は心の中で思ったこと。これはね、思ったことを普通に書くと思いますけれども、僕はお腹が空いたなと思いましたというふうな書き方しますけれども、これをね、心の中で思ったこととして書いていく。もちろん思ったことっていうのはみんな心の中で思ってますから、心の外で思っちゃうことなんてあったら大変だけどね、思ったことがね口から出てきちゃう、ね、そしたらうるさくてしょうがないですけど、そういう人時々いるでしょ、頭に浮かんだことすぐ喋っちゃう人ね、そういう思ったことがね口に出るっていうことの反対なんですね。口に出さないようなことを思ったこと、あるいはね口に出せないようなことを思ったこと、ね、内緒の話、ちょっと人に言っちゃいけない話、こういう思ったことを書いていくっていうことです。例えば田舎のおじいちゃんおばあちゃんの家に行って、お年玉をねもらったでしょ、もらわないかなで、僕はおじいちゃんおばあちゃんに挨拶しました。でお話が始まりました。僕はお年玉まだかなと思いました。そんなこと言わないでしょ、おじいちゃんお年玉まだですかなんて、そういう厚かましいことねなかなか言わないです、ただ挨拶にしている来ただけなんですけれども、でも心の中でお年玉早くくれないかなっていうふうに思っているような思ったことです、ね、心の中で思ったこと、口に出さないような思ったことを書いていく。でその、キーワードとしては心って言葉が書いてあればいいですから、僕は、はい、トイレに行きたいな、でも我慢しなきゃと思いましたと心の中で思いましたっていうふうに書いて言ってくれると先生もねよくわかります。口に出さないことで思ったことを心の中で思いましたっていうふうに書いてみてください。そして最後は動作情景の結びです。これが難しいんだよね。これはね、作文の一番最後の場面は普通思いましたってことを書くんですけれども、その思ったことを書いた後にね、その時の動作や情景を書いていくっていうことです。例えば作文でね、僕は早くお年玉くれないかなと思いました。 で、おじいちゃんが、はい、ケンちゃん、これお年玉と言ってくれました。僕はにっこり笑いました。にっこり笑いましたとね、終わるということです。それから、見上げると空が青く晴れていました。なんか映画の場面みたいですけれども、思いましたで終わらないでね、空の様子で終わる。またはね、僕はお母さんの手をそっと握りしめました。なんかだんだん映画の一場面みたいになってきますけれども、そういうね、思いましたじゃなくてその時の、景色の様子とかね、それから自分の動作の様子、または他の人の動作の様子、それで作文をね、締めくくっていくっていうことです。で、これはね、長文の中にもそういうのがね、あると思いますから、暗唱長文などね、参考にしながら、思いましたで終わらないで、動作や景色の情景の様子で終わるというふうな工夫をしてみてください。これがね、難しいので最初はわざとらしくなっていいです。さっきの空が青く晴れていましたなんてわざとらしいでしょ。わざとらしい書き方をしているうちにだんだんわざとらしくなくなってきますから、動作や情景の様子で結ぶっていうね、ちょっと難しい項目、頑張ってみてください。はい、それでは今日も、楽しい作文を書いていってください。